ゲストコーナーってやろうと思ったんですけど、うまくいかなかった。
言ったじゃん、今の。
ね、はい、今回はね、ゲストさん非常に お忙しい方でですね、
初めての。
録音版でやるというのを今日はちょっと初の試みをしてみようと思いまして。
すいません。
ちょっと、だから録音をこう流すんで、ちょっと音質的には落ちるかもわかんないんですけど、我慢して聞いてあげて。
昨日、ここでつい喋り
ました。とにかくですね、戸塚真理さんという舞踊家の方なんですけど、
いい人です。
綺麗な人ですね。
美人だよね。
その言葉はね、思いつかなかったんだけど、小股の綺麗があったっていう、いい女っていうものじゃないかなと、僕は、非常に思いましたね。それからやっぱ体を鍛えてるっていうのはまず一つあるんでしょうね。
一段飛び。
それとやっぱ精神的にもね、非常に可愛らしい人だなと思って。で、今日のタイトルですね、自由奔放、
はい、
戸塚真理式っていうね、つけてみたんですけど、まあ、舞踊家っていう、まあそういうね、まあ一つの一芸に秀でたものを持ってらっしゃって、でまあ、いずれもの人もそうなんでしょうけど、やっぱり芸は身をたすくと。海外でやっぱ伸び伸びこう自由に暮らしてる人ってやっぱ芸のある人ですよね、大体ね。まあそれはどこでもそうかもしれないけど、やっぱり誰にでも通ずる芸というのを持ってる人っていうのは、それとやっぱりね、パーソナリティがもう非常にシャキシャキでいい感じの方ですね。本当にお顔を見せられないのは残念ですけど、74歳にはとても見えない、で、まあ、インタビューの中でもありますけど、後ろから声かけられたって、ね、姉ちゃん、姉ちゃんって、それぐらい本当にね、綺麗な方ですね、
はい、
それじゃあ、インタビューを聞いていただきたいと思います。
戸塚真理さんです。今日ゲストは大丈夫ですか。
戸塚真理さんの先生のお仕事はですね、舞踊家、
はい、舞踊家、
今日は舞踊家の戸塚真理さんにお話をお伺いしたいと思います。
緊張してるのかな。
僕はいつも緊張してます、
ね、
居候の桜田です。
今日は戸塚先生、どうぞ。じゃあ戸塚先生は、何年生まれ、1900何年生まれなんですか。
1931年、昭和6年。
昭和6年、
はい、
うわ、
6年で、羊年ね、はい、北京で生まれました。
北京で生まれた、
はい。
それはお父さんが満州鉄道とかそういうのではない。
うちの父が私の生まれる 2,3 年前、老人病院の医者として、北京に行ってたんですよ。うちの父はね、富山生まれなんですけどね、富山はね、気候が陰鬱なんですって。
そうね、
も、
富山ですって聞いてたらやばい。
そうしてね、どうしてもね、南米行きたかったんですって。
なんでまた南米に。
南米の太陽がカーッと照るね、そういうとこ行きたかったもんだから、一生懸命仕事探したら、南米の仕事がなくて品の仕事しかないから、まあしょうがないやつって品行っちゃったんだって。
あれでもなんか前、私ちょっと見る本なんかで読んだら、お父さんもその前に南米にいたって。
いえ、だから、私の生まれる前に品行って、それで終戦になって引き上げてからこっちへ来たんですよ。
そうなんだ。じゃあマリさんも小さい頃に南米にいらっしゃった。
違うってば。
違うどう
だから私の生まれる前に北京に来たの。
北京に来た、
で北京に20年ぐらいいたんですよね、で終戦になって引き上げて、引き上げて日本にいて、4、5年で、か10年ぐらいで、それでブラジル来たんですよ。あと私は一緒に来なかったんだけどね、家族全部来たの。
なんでマリさんだけ来なかったの。
私結婚し仕事があったもんだから、日本で。
じゃあマリさんが初めてブラジル来たのは何年ですか。
1973年。
何歳の時。
40歳。
それまでじゃあブラジルは来たことなかった。
ないですよ、 ですから私北京に生まれて北京に15年、日本に25年、でブラジルもすぐ35年になります。
15年25年35年
キリがいいでしょ。
キリがいいです。で
35年でおしまいかなと思っちゃうんだけど。
いやいやまだまだいやあのねラジオなんで、先生 の、 ご様子は見えないんですけど、すっごい若い
若い当面とって74歳とは見えない、
ね、顔がね江戸前、
江戸前また私江戸前の顔って、
いやあの北京から今度東京に移
っになったんですね。ずっと東京、
東京育ちで、なんかね今日僕は初めてお会いしたんですけど、切符がいいです ね、
いいね。
それで、顔自体はもうシャキシャキですね。
シャキシャキだってあの前言ってませんでした、なんか新宿だか銀座だかあのなんか歩いてたら、若い人になんかナンパされて、なんかお茶飲もうやってパッと後ろ見たら、なんだババアかって言われて、
それねブラジルでもあんのよ。
本当
ブラジルでもやられたの、借金じゃってこっちくしょーってどうなっちゃったよ。
ああ、なんて言ったのポルトガル語で、こっちくしょ
ーって、あの子いや日本語で言ったのよ。
こっちくし
ょーって、
だってあの
姿勢がいいです
からね。姿勢がいいんですよ。
だから、ね、
スタイルがいいしね。
舞踊やってらっしゃる、まあね、あのそのせいだと思うんですけど、まあ
本当僕もバレークラシックバレーかなんかや
った。クラシックバレー日本へ引き上げて、15から10年ほど、小牧バレー団っていう、日本で唯一の職業バレー団に入りました。そしてうち貧乏だったもんだから、
でも医者でしょお父さん、
だけど引き上げてもんなしで引き上げたのよ。
あ
それでね三野ってとこ親戚のうち借りてね、診療所開いたらね、全然ね患者さん来ないのって、あの頃知ってる、ちょっとご飯食べてるのに悪いね。
わきれいわ。
でもいいかしら。
あのね
終戦後配給の襖っていうのがよく配給になったんです。
襖、はいはい、ってあの障子とか襖の襖？
違う。
違うよ。壁もんだよ。
鳥の餌になる襖よ。あの雑穀のさあのカスよ。
知らない。襖
っていうのね。
襖？
うん。
知ってんの桜田さん。
名前はね。
結構年上だからね。
それをねパンに混ぜたりね、そして食べてたらね、つまりね、いいですか言って。
いいですよ。
便秘になるのよ。
あ
でもなんか繊維だからなんか出そうな感じもします
よね。それっきりないの。そればっかり食べてたらさ、でうちの父診療所
どんな味すんの？鳥の餌みって、
だって
鳥の餌みたいな味がするんだ、
食べたことないから忘れた。
なんかなんつうの雑穀の味。
そうよ、
だから美味しくないんだ。
美味しくないですよね。それでうちの父がさ、診療するお医者あの患者さんはみんなそういう人、
貧乏人ばっかりだ。
貧乏人っていうかそれしか食べ物なかったからね。それであ らちょっと悪いよね。
いいよ、でも気にしないで。
ちょっと今言えないわ。
どういう
さ、診察をしたかってことは。
いいよ、気にしないで言ってください。あのどういう診察
したらね、うちの父が私マリコよ、俺はもう嫌になったよ、毎日毎日ケツの穴ばっかし覗いてんの。ごめんね、
それでお父さんブラジル行っちゃった。
でも
ケツの穴に飽きて、
まだすぐには行けないですよ、お金もないしね。
お父さんは兄弟何人いたの？
兄弟ね、7人でね、6人全部女でね、末っ子なの。だからすごいわがままだったね。
でもさ、医者になるぐらいだから頭良かったんでしょ当時。
おじいさんも医者さんでしょ。
そうなんだ。
だからね、なんだかおじいさんはね、富山の、富山藩の御殿医だったんだって。
へえ。旧姓なんだっけ、八木さん。
八木。ね。っていう話だけどね。
マリさんは兄弟一人だけ？
四人います。
誰か医者になった人いるんですか？
兄。
今どちらで？
いえもう死にました、がんで。っていうのは兄はね、一番かわいそうだと思うのはね、学徒出陣でね、そして戦争に行った途端に負けてね、ロシアにね抑留されて3年ばかり、帰ってきた時はね、もう死んだと思ってたのみんな、で帰ってきた時は私玄関に出たら すっごいボロボロの格好した人がいて、お母さん、小じきが来たって怒鳴っちゃったの。
へえ、マリさんが何歳、十何歳か、
16かな、7かな、その頃かな、そしたらうちの母が飛んで出たらさ、兄とさ、ずっと見合って涙流して2人とも、それだけ覚えてます。
さ、東京で、それは
東京、大森でした。
じゃあ一応ご、ね、命はあってに
あったんだけ ど,
来たけど、
でも、頭おかしくなって1年ブラブラしてましたね。
あ、じゃあ医者の免許持って、
それでその後、うん、
あ、その後勉強して、
勉強して、それで医者の免許取ったけど、医者になるの嫌だったんだって。でも父がどうしても医者になれって言うからなったけど、医者になるのが嫌で、本当は北海道で牧畜したかったって言ってたわね。でもしょうがないから、医者になってから船員になっちゃったの。ずっと船の医者、ずっと、
はいはいはい、
そしたらね、ドクホリデーで有名だったの、酔っ払いの
でも確かにさ、戦争で血とか人の死をずっと見てきた人がさ、医者って辛いかもね。
だから私、兄の生涯が一番、まあ、かわいそうだったと思うね。あんな生涯、若い時ね、ずっとね、
え、何歳でお亡くなりになったんですか。
ね、60歳割とは、ちょっと、
じゃ
ちょっと、
ね、結婚したり、お子さんは、
います、結婚して、だけど船の医者だから、もう家ほとんど帰らなかったね。
八木家優秀なんですね。
いや、そう、どこは分かんないけどね。それで、
マリさんはどうしてバレエの道なの。
私ね、小さい時ね、うちの母はね、おことの奥許しっていうね、うちの母もちょっと割とかわいそうだった。ちっちゃい時両親亡くなって、10歳、小学校卒業か女学校卒業してすぐ京都のね、兼業、おことの先生とかやられたの、あの、目の不自由な方ね。
はいはいはい。のおことの
先生 の
ところに、
あれ、つまり住み込みでね、行って、それでずっと苦労して、それでおことの免許をもらって、けど、結婚するときは、父がそんなおことを教えなくていいっつって、教えなかったんだけど、私に必死になって教えようとしたの。おことと三味線とね、ピアノと全部やらされたの。で、日本舞踊も、で、他全部嫌だったの。日本舞踊だけ
楽しかったんだ。
好きだったの。
マリさん何、長女。
長女。
そうか、万里の万里と書いてマリさん、
万里の長城へね、行く時にね、生まれたからね、万里ってつけてマリコなの。すごくうちのね、両親の名前の付け方簡単なのよ。妹はね、ちょうど静岡のお家へ帰ってた時ね、生まれたからね、富士山の麓だから富士子だってそれでさ、弟秀夫って言うんだけどね、高峰秀子み見かけたよ、で、ひでおにしちゃった。うちのさ、兄は道夫なの。
道夫。
ほ、んで、私、妹とね、喋ったことあるのよね。あれはね、きっとね、うちの母さんがね、道端でね、生まれそうになったから、道夫ってつけたんだろうって。
それ一番下
兄。
お兄ちゃんね、
亡くなった。
ああ、亡くなった。
だろう
って。だろう。
いや、で、そうだったんですか、
じゃあ道夫さんがそのお医者さんになって
る。そうそう。
秀夫さんは何やって
るはね、あの子もね、15の時ね、あ、こっち来ちゃったのよ。お父さんとお母さんについて、それだもんだから学校出てないのよ。中学卒業してすぐ来ちゃったの、でこっちね、学校入るところじゃないね、すぐね、働きにやらされたんだって。もうあのお金がないからって、それでも今でもぼやいてる。もう俺は親の犠牲になったってね。
今日本ですか、
日本に帰りました。それでこっちでね、10年ぐらいって日本へ帰って、日本で、ポルトゲースができるから交通公社の、ガイドになりました。それで仕事してますね。
あ、でたまにブラジルにも来られる。
そう、
ね、
ガイドです。
あれでなんだっけ、じゃあ妹さんの方は、
妹はねやっぱしね、うん、こっち両親と来て、
うん、
ブラジル人と結婚したんです。
あらば、
うんうん、それで子供が愛の子が3人いるの、
うん、
そして、うん、そのご主人亡くなっちゃって妹はずっとこっちのパンアメリカンで働いてたんですけどね、うん、
パンアメリカンって 何の会社？
航空会社
航空会社ごめんなさいパンアメリカンねアメリカのパンアメリカンね、
そうパリパンナムだ。パンナムだ、うん、ごめんなさいパンナムだ。
パンナムだよね。パンナムだ、うんうんうん、はいはいはいはい、
それでそれで、ね、ブラジルで、うん、ブラジルで主人が亡くなって日本行って、
うん、
日本ではパンナムで働いてたんだけどパンナムが潰れたから、
うん、
パンナムの、輸送部かなんかでいるんじゃないかしら。
あ、まあ、じゃあみんな日本
なんだ。旅客のはなくなったんでしょ。
面白いよね。じゃあさ日本からブラジルに来た人はみんな日本行っちゃったり、
う
ん、
亡
くなってて、
そうなの、反対なので、あの娘も2人日本で働いてるんです。
その娘さん
ね、はい、妹の娘ね。
あ、
それで妹の息子はアメリカで働いてるんですね。
じゃあブラジルにマリさんは親戚は今は
いなくなっちゃった。
いなくなっちゃったんだ、
う
ん、
来た時は弟と妹いたのにね。
ね、あ、いらっしゃってたんだ、うん、妹さんと弟さんは、
う
ん、
で両親は帰ってるけど、
うん、
弟も妹もいたんですよね。
あ、じゃあ心細くはなかったですね、はいはい、70何年遅れて、ね、はい、来られても、
73、
まあ、
どうですか？ご家族が先に、ブラジル行かれちゃって、
うん、
先生だけ日本に残られて、
舞踊をやってて、
うん、
やってて、
舞踊お仕事でずっと、
そうです、ずっと仕事で。
それはなんかあの、舞踊団に、
フラメンコ舞踊団ってね、日本でね、うん、初めてのね、クアドロフラメンコっていうね、スペイン舞踊団作ってね、ずっと全国回ってましたの。それでね、それずっと全国回ってたんだけど、私が団長みたいなもんで、それでそのね、もうあのみんなの差し入れは大変なの。若い人でしょ、
うん、
恋愛沙汰でしょ、
うん、
それから病気になったら看病しなくちゃなんないでしょ、
うん、
それから私は工業者行って仕事取らなくちゃなんないでしょ。それに3、5年ぐらいしたかしら、
うん、
もうくったびれちゃって最後辞めちゃったの。
何歳ぐらいで辞めちゃったの？
30歳ぐらいで辞めたかな。
あ、そう、
うん、25ぐらいから始めて、
うん、
5年ぐらいでね、うん、で30歳で一人になって、
うん、
一人になって、
うん、
うん、で工業事務所がさ、一人じゃ仕事取りにくいから、あんた歌習いって言ったからね、
うん、
歌の先生とかクラシックの先生、後太次郎っていう人ね、変わった先生だね。
え、なんてい
うの？後太次郎。
後
太次郎ね。
どういう事故って？
クレ。
あ、クレね。
その人ね、三島由紀夫と仲良かったんだって。少し
誰？三島由紀夫
と仲良かったっていう人ね。その人にクラシックなら1年習って、
うん、
発声から、それから、シャンソン歌手にやっぱし歌習って、
うん、
1年したから、じゃあこれから稼ぐわよって言ったのはいいんだけど、
うん、
まああの頃朝鮮先生、先生ね、
先生、
そしてね、
うん、
入った仕事っていうのがね、
うん、
十両軍のね、
うん、
将兵をね、
うん、
慰問する仕事。そしたらね、ある時ね、
うん、
5、6人の、ね、兵隊がいる狭い部屋でね、
うん、
歌う陽気な歌を歌うんだけど、みんな下向いてこう悲しそうな顔してて、いくら陽気にやってもダメなんですって、
うん、
後であれは何ですかって言ったら、これから朝鮮行く兵隊たちだって。
日本人？
あれは朝鮮、アメリカ人、うん、だからこれから死にに行くようなもんだろうねって言われてさ、あんな嫌な仕事なかったね。
それ先生も朝鮮行かれて。
じゃあ違う、だから日本のさ、
日本から行かれた、うん、
日本の、にいるあの駐留軍が、を朝鮮やる前に、なんかこう楽しみを与えようって言うんで、そういうことやったんじゃないの？
どこで？横田基地
とか、ね、横浜かなんかのかな、横須賀だったかな、忘れちゃった。そういう仕事を、駐留軍の仕事やった。
まあ演歌じゃないし、そういうその当時ではね、まあ、
私その時そのギター弾いてね、
うん、
フラメンコとねメキシコの歌歌ったわね。
はあ、じゃあその頃から
ね、私
メキシコの歌、
そうよ、だってフラメンコなんて ほとんど歌えないし、メキシコのねあのマリアッチっていうの流行ってたからね、
うん、
一生懸命クークルククーパローマとか、なんとか黒い人みたいな、なんとかの人とかさ、
うん、
それであれね、横浜へ私また歌と踊りで行ったんですよね、
うん、
そして歌って踊って帰ってきたら、マリちゃんマリちゃんって呼ぶ人いるから入ってみたら親戚のね、うん、若い人なのね、うん、そしたらバンマスやってたの、しばらくだねなんて話してね、うん、そし私を横へ引っ張ってくの、ちょっとこっちおいでと、何したらね、うん、マリちゃん悪いけどね、うん、あんたね踊りだけにした方がいいよって言われた。歌はダメだった
一年間。先生それその頃はあの弾き語り、
そう
すごいね、
弾き語りもう必死になってギターもやったの、
やったのにもかかわらず、
うん、親
戚にやめろって言って、で私も自分でもそう思ってたから、もうやっぱりそう惜しくてそれからやめますって言ったの。
あ
もう私はね やりませんって、だってマネージャーなんか見に来るわけじゃないしさ、
うんうんうん、
そんな評判悪いって分かんないじゃない、
うんうん、
そうしたらね、じゃあね、うん、誰かと組もうって、
うん、
宝智子さんと、うん、ギターの人と、うん、私と3人でね、
うんうんうんうん、
仕事を取るようになったんで、宝さんは、うん、有名でしょ、まあね、
はいはい、
まあ、有名だからさ、
うん、
で今度は今度3人で今度行くときはさ、
うん、
前は汽車だったけど今度飛行機に乗れるんだわなんて喜んでした
。宝智子さんってその当時有名な、なんていうの、宝塚かなんか出身の人、
宝智子さんもお亡くなりですけどね、
うん、
うん、宝塚出身でね、
うん、
辞めてからね、
うん、
歌手になってね、
うん、
そしてなんていうか、はぁはぁってなため息つく、うん、有名な歌で一躍有名になったの、ね、ちょっとエロチックな歌で、
チャラチャララチャチャって
、違う違う、
あれは青い海
なんだ、青い海なんだ、それは
何だったっけな、うん、有名な歌
なんで宝智子さんとか友達になったんですか。
いやだからマネージャーがこのこう
マジ、うんまあ、でも芸能人だね、そうしたらね、マリさんもね、
そう、まあ一応ね芸能人やってたんです。、うん、でもあんまり合わないな私芸能人っていうのが、ね、
あのドロドロした世界が、
うん、なんだかね、もう
やっぱ当時からドロドロしてたんですね。
そうですね、やっぱしね、
昔からやっぱ
ね、やっぱしね、いろいろ、
それは、昭和何年ぐらいのお話ですか。
何年だろうね、私がさ35ぐらいの時、35ぐらいの時かな、35ぐらいの時だね、から5年ぐらい、
うん、昭和40年ぐらい、
うん、もっと言ってんじゃない、
まあ、だってね、朝鮮戦争ってんだから、うん、
そういや、その朝鮮戦争はその前だ、
後だよね、
前の後か、ま、その後か、ね、後だよね、
うん、
いろいろね、こうごちゃ混ぜになりましたけど、うん、変な仕事ばっかしねしてたわね、でも、うん、仕事あるうちは何でもねやりました、今でも何でもやりますよ仕事で。
それをお歌はお辞めになってまた舞踊、
そうです、うん、
それはもうフラメンコ、
フラメンコ、宝さんと、でも宝さんと、二重奏や合唱やったりしましたよ。ちょっとここは歌入れましょうなんて。
何年ぐらいやったんですか。
2,3 年やりましたかね、
2,3
年やってだけど、うん、こんなことしたらどうなるかなと思ったら、彼が現れて、うん、彼は7年間付き合ったんだけどね、
うん、
あそうだ、うちの両親からね、
うん、
ブラジル来ないかって言ってきたの。そしてね、うん、あんたの結婚相手にいい人がいるよってね、うん、それが柔道家だって言うのよ。私柔道家なんか嫌だからさ、ブラジル行くのよそうと思ってさ、う
ん、その時はまだお父さんはブラジルにいらっしゃった
の。
お父さんは結局じゃあそのお医者さんとして一応こっちに来てたんですよね。
そうなんですけどね、
うん、
医者の許可が下りないでしょ、
うんうんうん、
だからね、
うん、
隠れ医者、
はいはいはいはい、
なんでございますよ、
うん、
でうちの父はね割とね、うん、手術が得意だったの。だから
外科だったんだ、
外科のね、
うん、
で手術のね、
うん、
患者さんに麻酔かけるでしょ、
うん、
とさっと入ってさっと手術してさっと逃げるんだって。
バレないように。
そうだ、それでうちの父日本から日本へ帰ってきた時、私に何でも言うの、俺やんなっちゃったよっていうのね、
うん、
もうね患者に分かんないようにさっとね、うん、手術してさっと逃げるように出てね、うん、もらうものはちょっこしだもんな、だって。
はあ、サンパウロにいらっしゃったんですかお父さん。どこでやってたんだろう、それこそ隠れて、うん、でも 今だってよくね、やっぱどうしても言葉が通じるっていうので、よくコロニアの昔の話で、うん、俺免許も何にもないんだけども、なんだっけな、 獣医かなんか、それこそ牛とか馬とかそういうのを持ってる人が近くにいて、それかあとは外人の医者か、でも外人の医者は日本語喋らないし、獣医だけど日本語喋るからまあいいかっつって、その人にみんなかかってたって。
そうそうそう、
移住人はそういう人はいっぱいいた
わ、ね、私の一緒にお芝居やってた昔の人さ、全然学校も小さい時いらしたんでしょ、それで歯医者やってたのよ。歯医者の話聞いたらすごいんだ、何でもかんでも抜いちゃうんだって。それで血が止まらなくて大騒ぎした話。もう私も笑い狂っちゃった。もうすごいね、何にも許可なくて歯医者やっちゃうんだからさ。
そうだよね、あとこっちってほら、あの病院じゃなくて薬屋さんで、
そうそう、治療してもらう、ね、そうそう、今ダメになったのよね。
嘘、今もやってない、
言ってくれる、今ダメになったとかいう話で、
う
前はちょっと風邪気味だかって言うと、ね、パッパッと、
ね、薬局でね、注射ってもらってました、ね、ついこの間までね、そう、でもじゃあそれで隠れ医者何年ぐらいお父さんやってたんですか。
10年いたんです。10年超で、
でもうずっと医者一本で農業とかをやらずに、やんないで、
その代わり医者だってそんな手術があるわけじゃないから、母や弟がすっごい一生懸命働いたって。
何したんですか。
でうちの母はね、器用なのよね、屏風に絵描くので、今でもどっかの中国人の、屏風を母が描いたの残ってるって言うけどさ、屏風に絵描いたりね、それからお茶碗に絵描いたりね、それからね、麻雀が好きだったから麻雀で稼いだのかな。まさかね。
お母さんが麻雀
ね。でも中国人とかみんな麻雀だもんね、女の人の社交場だもんね、麻雀ね、
麻雀大好きなの。
へ
え。私もやらされましたよ、麻雀。
強い？
うちの母そんな強くないけどね、麻雀は、私、私あんまり好きじゃないんだけど、まあおかずにごちそうにすられてね、で子供抱いていくの、
ブラジルで、
日本で帰ってから
強そうに見えますけど
ね。
若いみたいな。弟さんは何して働いたの。
うちの弟もこっちでさ、一生懸命お茶碗に絵描いたら、お茶碗に絵描いてなんか、薬局に勤めて、初めて勤めた時、ご主人にペンチ買ってこいって言われてね、つまりこっちで言うアリカッチね、あのペンチ釘抜き、買ってたらうんと怒られた。それは絶対忘れないって。ペンチってのは櫛なのよ、櫛。
あ、髪の毛の櫛なんだ、あこっちでは、
絶対それ忘れないってよく言いましたよ。
あ、そう。今日本で元気にされてるんですか。もう弟さんも失礼ですけど60は遥かに
超えて。そうですよ、私のちょうど通した64ね、
64歳か、
で先生はまあ舞踊をやってらっしゃって、でも柔道家と結婚しないかって呼ばれて
嫌だからね、
嫌だった、
でその北海道の人と結婚して、
その話ちゃんと詳しく聞かせてくださいよ。で
北海道どうしてかっていうとね、そのショーでもってね、全国もあったのね、バレエ団地も全国もありましたけど、それで知り合ったんですよね、ショーでもって行った時ね、釧路でね、友達が釧路の友達が紹介してくれたの、そしたらすごいお行儀のいい人だなと思ってね。
何歳ぐらい、同い年ぐらいだったの。
私より5つ下。
俗に言うアイヌの方だったんですよね。
ユッポさん、
ユッポがね、あの芸名っていうか、
芸術家ですよね。
あのね、木彫り
ね、
それで木彫り彫ってるとか見たりしたら、ちょっと変わっててね、素敵だなと思ってね、それで7年前に付き合って、それで夏になるとちょっと東京に出てきた時あったりして、1年だから1点ぐらいしか会ってないんですよ、じゃないけど、でも最後
花畑恋愛
だ。そうですね、で、結婚しちゃった。
なんで、何歳で。
私35ぐらいの時。
30。そしたらさ、そのまま例えば結婚して北海道に住んで主婦業に収まるとか、そういうこと。
そう、主婦業に収まろうかと思ったんだけど、 何でも従う性質だから今度木彫りを習って店先に立って、うん、はい、すずらを彫りますか、はい、お名前彫りますよなんてやってた。
あ、ちょっと
分かった。それ先生、あの衣装着て、
あの、うん、そう、衣装着るときもあるけど、でも、ああ他の人衣装着ないよ、うん、お祭りのときは着るけどね、うんうんうん、それから踊りも習ったんですよ、うんうん、どうせだからと思ってのアイヌのね、うんうん、剣の舞とかね、はいはい、色ちょっとね習ってね、うん、で、あのこっち来てから芸能祭のときね、うん、あの鶴の舞と剣の舞やりましたよ。音楽はないから太鼓だけどね、習ったの。
そのじゃあ
アイヌの格好で。
アイヌ社会、北海道ではすんなりと楽しく過ごせて。
そうですね。あそこはちょっと、ね、特殊部落だわね、うん、お土産品店ばっかしあるアカンご飯っていうところ。でアイヌ部落ってありますけど、それも部落だけど、まあ観光客用の部落ね。
うん、
それでそこで、言いましたけど、まるで西部劇みたいな生活したわね。うん、面白かったわね。なんていうかね、うん、もうみんな野放図もない人ばっかしでね、
うん、
でもう、うん、ふざけたり、冬になるとみんな飲んでるしかないんですよ、仕事ないからね、
うんうん、でも生活は立つの、それで、
でみんなつけて飲むの。その代わり夏みんなね、うん、うんと稼いで、
何で稼ぐの。
木彫り体験、木彫りの人ばっかしね、旅行業者、観光者、旅館が5、6軒ありましたがね、今もっとあるでしょ、
うん、
それでうち結婚してみたらさ、うん、借金がいっぱいあるのにびっくりした。冬の間飲んだくれて飲んだくれて、食べ物屋とか飲み屋、それで私はもうこれはいかんと思って、うん、もう閉めて閉めてね、
うん、
っていうのはね、うちの主人ね、もう誰でも来る人ね、うん、あのいていいよってね、うん、昔カニ族って流行ったの、リュックス一つでね、うん、学生がね、うん、お願いしますって来るの、うん、でちょっと手伝っちゃうね、
うん、
でそのご飯をさ、うちの主人はさ作れないもんだからね、
うん、
毎回毎回ねレストランに連れてくの、その借金がすごいの、うん、だから私はこれはダメだと思って毎回毎回必死になって作ったわよ。
いわゆるカニ族ってのはリュック背負った
旅行者、ね、旅行者、
今でいうバックパッカー、
あ、そうだそうそうそうそう、
それでカニなんだろう、横歩きだから
なんか知らないけどカニ族って言ったよ、
背負ってるからか、
あ、なるほどね、カニ族って言った。お金なしで来てさ、いくらでもいるわけよ、食べさせてもらって。
ゆっぽさん本名なんですか。
そずかのぶとし、
のぶとしはその町で結構権力者かなんかだったの。
まあ権力者じゃないだけど、ないけど、
うん、大丈夫ですか、ごめんなさい、
人気者ですか。ふざけてふざけてもう、ひどいのよね、うん、酔っ払ってね、飲み屋のね看板取るのが得意だったの。そしてね、看板とかのれんとかみんな持ってきちゃうの、うん、警察に知らせるでしょ、
うん、
警察の後を追ってね、うん、警察がいないうちにまたポッとかけとくのよ。そういうことをしたりね、そういうふざけっこばっかしてね、
うん
うん、それから忍者ごっこしたりね、
うん、
もう
忍者ごっこって何、忍者
うちの中でやって手裏剣とか
外でやんの。私の弟もさ働きに行ってさ一緒にさ忍者ごっこ、酔っ払って忍者ごっこやんの、あのさゴミ箱の蓋持ってさやってやったりさ、おいしいだけ
大の大人が
そうご主人いや、もうさやっぱり30くらい、
そうよ、もう本当に遊ぶ、
忍者ごっこで遊んでた、
う
ん、
子供はまだ生まれてなかったんです。
生まれてたよ、生まれてたけどさ、
うん
うん、おかしいね、考えた、だから私もおかしくてしょうがない、楽しかったわよね。
何年ぐらい北海道住んだの。
北海道ですから、
はい、
うん、5、6年住みましたね。
だから寒いっていうのはやっぱ大変でしょ、う
ん、大変です。それでね、寒くてね、うん、病気したらお医者さんがいなかった、うん、それでその釧路の町まで連れてくのにね、うん、雪があってこう道がない時もあるの、だからもう怖くて大変だったの。そしたらね、
うん、
いや2年ぐらい住みましたらね、
うん、
そしたら私のいとこが新宿のデパートにいたんですよ。それで、うん、アイヌ彫りやんないかって言われてね、デパートでやることになったのね、
うんうん、
冬の間ね、
うんうん
うん、で、なんていうか、 即売会ね。
ああ、はいはい。
あ、結構制作即売会。そう、制作即売会。それでさ、うちの主人絶対靴履かないのよね。
うん、
で、下駄履いてガランゴロンね、うん、歩くの人、あの、デパートは靴履かなくちゃいけませんから履いてくださいって、そんなら俺はやんないよって言うんだって。うちの主人だけ下駄履いて通ってて。
ああ、そう、う
ん。それで、その時私は、マネージャーですよね。つまり私はマネージャーをやって主婦をやっても、何から何までやったのね。でデパートの交渉が私やってさ 1% でも もらわなくちゃと思ってね、
うんうんうんうん、
でデパートの信用を得たんだけどね、
うん、
その後、
うん、
二子玉園ってあったの知ってます？
はいはい、うん、
あそこにね愛の小屋を作るからね、うん、冬場だけ来ないかって、
うん、
で渡り鳥ね夏の 2,3 ヶ月はあかんこ言って、うん、あとねだ二子玉園の端っこにちいちゃな一軒家あってそこに住んでたんです、
うん、
で子供二人とね、
うんうん、
で一番初めね、
うん、
愛の小屋出て、できて、
うん、
それで売り始める時ね、
うん、
沿線にずらーっとね、
うん、
ポスター貼られたの、
うんうん、
北海道は観光より愛の夫妻来たんだって。
あ、いいじゃんいいじゃん。
そしたらバレエ私やってたでしょ、
うん、
何あんたいつから愛になったのよなんていう。
そうよ、見た目はもうね全然ね、ゆこさんはもうバリバリ愛の顔だったの。私も拝見だけ
愛の夫妻になっちゃった。それで私ね、でもね、
うん、
どうしてかっていうと、北海道行ってもね、
うん、
冬になるとさ昔の生徒さんが教えてくれって、
うん、バレエを教えて、
うん、だから踊りずっと教えてたんですよ。
あ、マリさんはまた別品さんですもんね。
いや踊りと関係ない。
でもさ、バレエの歳っていうのも違う感じ。
いやいや、あ、それはいや、まあ、
うん、
それでどうしてもじゃあご夫婦でと家族でブラジルにいらっしゃるわけ
ですね。そう、どうしてブラジルなんですか、うん、
それがね、
うん、
ね、東京にね、うちの主人や息子と、まあ、ご飯食べに行ったって誰も見ないわね、外人もいるしね、
うん、
でも北海道だとね、
うん、
北海道はアイヌの人はやっぱしまだね、私がいた今は知りませんけど下に見るのよね、
アイヌを、
うん、
でも北海道にいっぱいアイヌの人はいるわけじゃないですか。
いるんだけどさ、北海道のつまり移民の町ですよね、移民の国よね。北海道ってのはトンデヘとかね、
いろんな、
うんうん、でそういう人たちが住み着いてるでしょ、
うん、
そういう人たちの昔の人がそのアイヌを土人として見たのがずっと続いてるわけよ。
あ、
で、はいはいはい、私ね、
うん、
結婚するときね、
うん、
女子、大学出た女の友達に私今度あの人と結婚してたら、なんでアイヌなんかとどうして結婚するのよって言われたの。だからどうしてって言ったらね、うん、その人が言うにはね、
うん、
アイヌは臭いよって言ったよ。私びっくりしてびっくりしてさ、どうしてよなんでよって言ったら、アイヌネギやニンニクばっかし食べるからよ、私もニンニクもアイヌネギも食べるわよって言ったんだけどさ、でもなんかそういう感覚がずっと残ってんだね。
なるほどね。
それでじゃあ日本ちょっと幻滅というか、
そうですね、それで、うんうん、そう嫌だなと思ったりしてね、それから、うん、あとは、東京の足立区に住んで、
うん、
夏だけあかんこに稼ぎに行ってたんですよ、
うん、
で足立区に住んで、あとデパートとかいろんなとこで稼いでたんですけど、
うん、
うちの息子が小学校入ったの、
うん、
小学校入ったらさ、
うん、
そしたら友達、まあ、が近づいてきて、友達、うん、一体お前は何人だって言ったんだって。ちょっと小さい時目が起きてね、
うん、
今そうでもないけど、うん、そしたらね、うん、帰ってきてるの、こんなこと言ったからね、俺は人参だって言ってやったよって言って、人参だって言ったってゲラゲラ笑ってんの。全然そんな感覚ないのよ。
気にしてない。
気にしてないの。でもさ、なんとなくね、うん、そんなことあったりしてね、
うん、
そしてで、うちのそのうち両親帰ってきちゃったのね。
あ、ブラジルから。
そしてさ、両親が、うん、ただで行けるんだから行ってくれ、行ってくれって言うのよ。
なんでただで行ってくれ？
移住したただよ。
その当時ね。
ああ、なるほど。
移住して、移住で行ってこいって言うの。 はあ、
行ってこい行ってこい、自分帰ってきちゃった、
そう帰ってきたくせに自分はなんで帰ってきちゃったの、
うん、だから仕事できないからうちの
父が、うん、でも妹と弟は置いてきちゃった、
置いてきた、
あ、うん、妹と弟はまた別の仕事もしてるし、
そうそうそう、
ね、そうやってマリックさんがなんか、うん、男の子女の子、下が
上が男の子と下が女の子、
じゃあ後からまた妹娘さんのこととか考えたら、お孫さんのこと考えたら行ってこい行ってこいって言ったのかな、うんうん、
なんかそして金なくなったら俺が送ってやるからって言うから、あ、それなら行くわ
送ってくれた本当に
来なかった帰らないもん、
あーどっか、あー、うん、じゃあ何農業従者、何従者で行ったの、
あれです、工業移住者で行った、
工業移住者で、
うちの主人はあの木型工として行ったので、あの木彫りだからね、
木彫りだからね、木型工でね、でこっち来て生活は、
そうしてね、うん、で呼び寄せてくれた人が外人のね、うん、元新聞記者、はいはい、で奥さんが何、かの工場を持っててそこへ働くっていう名目でね、うん、呼び寄せてくれたんですよね、うんうんうん、でも本当はそこで働けないから、うん、八
尾
藩、
ああ、
八尾
藩
に働
く、今はなき、
今はなき、あそこでね木彫りやることになったの、ところがね八尾藩に入らなかったの、どうしてって言ったらね、うち、ん、の正直一番初めの日行ったら朝ね朝礼があんの、うん、それでなんだらかんだらやんの、あんなもん俺は大嫌いだよ、俺はもう行かんぞって言ってとうとう行かなかった
八尾藩ってどこにあったんですか、
ピニエロスのねクニャガーゴってとこにね、
あのコチアのあったところですよね、
こっちの近く、
じゃあまあご家族でバッと船かな、
船です、船の最後の移民船、あ、だからね最後の移民船でね世界一周の人が乗ってたの、あれ面白いね、だからね着くたんびにすっごいね、うん、あの観光バスが出るの、みんなそれ乗ってきちゃったね、
あ、うん、それもただ
本当じゃん、それお金払うけどね、
お金払う大事なポイント、あれでも最後の移民船って言ったらある、なんだかあのとしたらお兄さんとかと一緒、アカシアのそれとはな
って、あら、お兄さんなしって人いなかったみたい、
いなかった、最後の1個前じゃないマリさん、73年
違う、
最後
移民船、その次から飛行機、
あ、はいはいはいはい、
あのね、
あの NHK が乗り込んだやつ、
いや、なんかレポーター乗り込んでずっと書いてたよ、うちの写真も撮られたけど、篠崎さんじゃない、浜崎さんじゃない、
何丸ですか船の名前は、
新日本丸、
新日本丸、う
ん、73年
あ2月、藤崎さん、藤崎さん、
藤崎さん、あの人と仲良くなったの私、
はい、藤崎さんがきっかけで私こっちにいるんですよ、
あらそう
藤崎さんがパウリスタ新聞の東京支局長だ、
あーそうですか、藤崎さん
大丈夫
名前忘れちゃって悪口しちゃった、
それでじゃあ工業移住としていらっしゃったけど、まあそれヤオハンでやろうと思って、
やることになって、そしたらだからね、俺は絶対あんなとこでやんない、あんなお祈りさせられるぐらいだったら死んだ方がマシだ、大嫌いなのよね、あの宗教がね、
でもさ、ご主人様のお父様とかお母様は反対されませんでした、マリさんと一緒にブラジル来ること、
ああ全然母が一人いたの、うん、お母さんに一緒に行こうしたら私は絶対嫌だよって、生まれたとこ離れるの嫌だって、
あ、北海道に
残ったまま、うん、北海道、うん、で妹と弟がいたからね、うんうん、それで任せてね、
ああ、そかそかそか、じゃあご主人だけ、
うん、でもはっきり言うとそういう仕事がなかしてなかった
なかったんです
だから1年ね、うん、向こうから100万円ほど やっと持ってきたの、100万円、それを取りドルを取り替えちゃう、うんうん、で何にもしないで1年経っていよいよお金がないよあなたしてね、どうしようかして、うん、私は一生懸命新聞見た、あ、布団作りの商売がある、私これに行くからねって言ったの、あ何でもいいんだ私仕事があればね、
うんうんうんうん、
そして1年ぐらいしたら、うん、あ、バレエ教えてほしいっていう人が出てきて、うちのピニエロスが応接まで、狭い応接まで教え始めたの、で主人は、
うん
うん、主人はそれじゃ仕事しなくちゃって観光局行って、
うん、
試験を受けて、
うん、
木彫りの試験を受けて、
うん、
プラスサダヘプオブリカに店を出した、
はいはいはい、じゃあヒッピー市に出たわけだ、
一丁一 111ね、
うんうんうん、
で日曜日ごとにね、うん、でそれ割と売れて、それからあの私は布団屋さん行かなくて済むようになった。
よかったですね。
芸は身を助ける
、ね、芸能以下えでもう私あのゆっぽさんのなんていうの、私が来た時は何年前にお亡くなりになるなってるんでしたっけ、ご主人様は。
15年ぐらい前。
ないですよね、うん、病気かなんかですか。
それがねあの人ののんべでね、アル中だったもんだから、ね、うん、飲んでね、うん、オートバイ飛ばしてね、オニブスにぶつけられたらしいの、バーンと飛んでね、うん、それが元でね、匂い帰ってなくなりましたけど。
あ、そうです、はい、本をね私拝見したことがあったんですよ、ゆぽさんのなんか本。
あ、そんなのあります
か、
ね、
うん、
あら私も
持ってないわよ。あれ誰だから、これマリさんのご主人様よって言って、うん、それでなんかその芸術家かなんかでそういう木彫りのやつと、あ、多分ねゆぽさんだけの本じゃなくて、
じゃないでしょ、う
ん
う
ん、なんかにゆぽさんの写真と作品が載ってたやつ、うんうんうん、
作風はどういう こちらでもやっぱりなんか鮭とかそういうじゃなくて、なんかもう木彫りの全くオリジナルの
木彫り、オリジナルです。それでね、うん、日本に帰って10年目ぐらい帰って個展開いたらね、うん、岡本太郎が来たの、
あ、
うん、そしてね、うんうん、岡本太郎と対談したのが朝日グラフに載ってたけどね、 あんたの作品は日本に合わない、アメリカであるって、規模が大きいからアメリカでやんなさいって言われてね、
うん、
でアメリカのね、うん、なんていうか仕事の許可が出るパスポート取ったんですよ、
うん、
取った時に事故起こしちゃったの、それでもダメになっちゃったの、うん、でアメリカ行こうってことになってたんだけど、
う
んうん、こっちでもだいぶ売れたんだけど、こっちでね売れるの面白いですよ、
うん、
木彫りが好きなのは日系の人とドイツ系、
ほう、
ヘプブリ買い出してるとよくわかる、
あ、そう、うん、
ドイツ系、
イタリア系とか、
うん、そういう、ね、
あのレバノン系とかそういう人たちは変わ
らない、うん、大抵ねブラジルの人は金ピカが好き。それでねおかしいのよ、うちでね、うん、彫ったね、うん、ペンダントとか腕輪をね、うん、買ってく人がいるの、
うん、
そうしたと思ったらそれがプラスチックになってね、あっちで売ってるの安くて、
ああ、そのデザインを元にしてプラスチック作っちゃうんだ、さすがブラジルも、ね、模造品の国
です、ね、早いよね、あ、でも色も同じように塗ってるわけわからない、またみんながあっちのが安いよなんて言うからええなってね、
ああひどいね、
お子さんは何歳でいらっしゃったんですか。
で上が7つで下が4つ。
上は息子さんで。
うん、で息子がね
7つ。そう、人参だよ俺はって言った。
そう、人参、人参が息子です。
でこちらにじゃあ7歳でいらっしゃって、じゃあ小学校入って。
それで小学校へねポンと放り込んだの。うん、そしたらね10日間ぐらい毎日泣いて帰ってきた。だって言葉全然できないでしょ。
うん、
おしっこ行きたくても行けないよお母ちゃん。うん、でもそれでもあんた行きなさいって覚えなさいってね、
うん、
それで宿題は私がもうポルトゲスできないのにさ一生懸命教えてさ、
うん、
いつかあの X のこと
シースって言う
んですね、シースでしょ、6がこうでしょ第6
シース
ね、うんうん、それなんだかヘンリーシースとかいうのをさ、
うん、
あヘンリーシーだよそれはそうしたらさかっこいいってねもう大笑いされたってもう怒ってね、それから教えないことしたの。
へ
え。おいてねうちの息子はさ10日ぐらい泣いて帰ったけど、うちの娘は幼稚園に入れたの4つで、
うん、
平気なの。
あ、
もう面白いね、女の子のせいか年のせいか知らないけど、言葉わかんなくてすぐ言葉覚えちゃうのね。
うん、
平気なのよ。
あ、
うん、だから
でも面白いね、それぐらいさすんなり馴染んだ方の妹さんの方が今日本でしょ、
ええええ、
で何なさってるんですか。
通訳ですね、
通訳
で、ええ、
でその泣いて帰ってきたお兄ちゃんの方がブラジルに今ご滞在、ええええ、面白い、ね、
でも泣いて帰ってきてもすぐ
10日間ショッポルトガの子は両方ペラペラで、
うんうん、で何人だよって、まあ、あったかも、どうなんですか、むしろあの馴染んじゃうっていう感じ
ですね。そうですね、うん、それででもね面白いですよ、7つので小学校1年やってきたんですよ、
うんうんうん、
そうするとね、うん、ポルトゲスの発音が違うみたいね、 でうちの娘はね発音がいいのね、こっちの。そしてお兄ちゃんの発音って笑うとね怒るんだよね、
うん、は
あ、私ね、あ、これ聞かれたら息子怒るだろうな
大丈夫大丈夫マリさんはもうポルトガル語はどのぐらい？全然
全然、やっぱしね40で来たでしょ、41かな、
うん、
違うもんですね。私すぐね、うん、文教のポルトガス、ポルトゲスの学校入ったの、半年で1年ね、
うん、
で1年は通過したの、
うん、
で2年入ったら2年1回落っこったの、へっぺっちって落第したの、
うん、
で落第して2年目にやっと3年になったの、あれ4年まであるんですよ、
うん、
3年に入ったらね2度落第したの、それで嫌になってやめちゃったの
でもじゃあマリさんはこっちに来て言葉は分かんないながらにずっとバレエを指導？
そうです
ね。じゃあ基本的には日本人ばっかり相手、
日系の人多いけど外人もいっぱいいましたよ。
どうしたの言葉は？
やっぱりそのぐらいはまあなんとなく覚えるわね、
覚えて、
うん、それであのここへ来てくださいっていうのは一応いけないのよね、
うん、
え、なんでなんで、
あ、
日本語でここへ来てください、
ここっていうのはね、
ここが
大便のことです、それで私一遍オニブスの中で息子と入ってね、
うん、
ここが空いてるよ、ここをゆぼちゃんって言ったらね、真っ赤な顔して怒ってきたわよね、それは言っちゃいけませんって言われちゃっただから秋って言っちゃうんですよね、
あ、ここは秋だもんね、
うん、バレエとはクラシックバレエを、
クラシックバレエです、クラシックバレエをね子供に教えてくれって近所の人に言われて、うん、どうしてかっていうとね、うん、こっちはバレエはすごく高いんですって、
はい、
お金持ちしかバレエは習えないの、
うん、日本だって高いですよ ね、
そ う、 ね、
うん、いやうちの娘ちょっとやって
た
でもね、なんかね娘も小さいながら先生はいつも同じことやるんで、もう嫌、うん、嫌になったって言って、うん、やめちゃったんですけどね、
うんうん、そうなの、
こういうなんかひらひら、
私ね子供が好きだったからね、あの学校でね、15で入ってね、試験を受けて15でやっと正大員になったんですよね、そして正大員になったら子供教えられるの、外収入もあるので、舞台出ても収入も少しあるのね、そして一番初めね幼稚園の生徒から教え始めるんです、でだんだん上がってて、まあ下からまたね、で私何年やっても子供ばっかし受け持たされるのよ、どうして先生、私もうちょっと大きい子を教えたいですって言ったらね、
うん、
あのお母さんたちがね、うん、もう絶対ね私がいいって言うんだって、子供がそういうんだって、で私はね、ズルしてね、遊びながら教えてたの、子供と、
それが受けたわけだ、子供には
すぐね飽きるでしょ、だから遊びながらね踊りを教えてた、
なるほどね、
だからね私子供大好き、子供だから今ねお年寄り教えてるけど、うん、ちょっと子供教えてるような感じだね、お年寄りもね、
はいはい、
遊びながら教えたら
あ、ね、なるほどね、
そうでしょ、ね、やっぱりね、うん、遊びながらの方がいいですよ、
そうか、もう ずっと先生、それこそ、まあ、失礼ですけど15年前にご主人亡くなっちゃった後は、まあ、要するにそのこっちは日本みたいに社会保障なんてない、しっかりしてないから、ね、生活費は全部ずっと先生がバレエで教えたので、
そうですね、私も働くのに慣れちゃったのね、引き上げてから、
うん、
うち貧乏だったから女学校は入れてくれたけどね、うん、お小遣いはね、うん、渡せないからねっていうから、うん、日曜日に、
うん、
レインコートの裁断工場へ日曜日に朝から晩まで行ってたわね、それでお小遣い得て、それからうちの母がね、あのへんちくれんな山眉の絹の靴下持ってきて、これ売っといでって言うからね、
うん、
でも女学校じゃさすがに恥ずかしくて売れなかったね、ね、同じ学級の人にね、それでバレエ代って売ったりね、
うん、バレエはでもどうやってじゃあ習ってたの、お金は、
あのね、
うん、
それがね、うん、私のおじさんみたいな人がね産経新聞にいたの、
うん、
でその人がね、
うん、
影安さんって人がちょっと奥さんが有名な小説家かな、
うん、
影安さんって人だけどさ、
うん、
その人が北京時代うちでずっと世話したの、
え、うん、
その人ね、石井博のお弟子さんだったのかな、それでうちの敷地の中でね、踊りを教えてたんですよ、 新舞踊って言うんですか、あれはノイエタンって言うんですか、うん、モダンバレー、
うん、誰が
その おじさんが、
うんうん、産経新聞の記者が、
うんうん、バレリーナだったのね。
でその人奥さんが、
うん、ご主人、
男がバレリーナだったの、
うんうん、バレリーナ
のか、うんうん、のだったんだね。
それで踊り教えてたんですよ、うん、で私お母さんに、あの私も日本舞踊ってもう一つあのピアノじゃなくてあっちがいいって言ったらね、うん、あんな品の悪い踊りはダメですって言われ、うん、足なんか見せてって言って、今じゃんじゃん見せてるけど
でもじゃあそのお世話した人だったからただで教えてくれてたの。
そう、そしたらね、あのその先生とね友達だったの、うん、そしてその、うん、出してくれたのね、月謝をね。
でもじゃあお父さんは北京にいた時は結構いい生活してたんだ。
そうですよ、
北京はね
大病院の院長
でそっからそれこそ戦争に負けたせいで
一文なしで、
一文なしになっちゃったけどね、あ、
接収されちゃった、
接収されちゃった。お父さんでもじゃあブラジル行けなんつってその後自分は引き上げたけど、またブラジル来たんですか、マリさん土地にいたら。
いえ、
その後すぐ亡くなっちゃった。
うん、そうじゃないです、95で亡くなったからね、すごい長生きした。
大往生だ、
うん、大往生です。
豪快な人生ですね。
そうですね、ちょっとね、うん、やり放題っていうかな、まあ好きなようにやって、でその代わり貧乏しても全然めげなかったね、
はあ、
全然めげないね、
うん、そう。お父様は例えば先生がねアイヌの方と結婚なさるとか、うん、そういうのは全然
全然反対しなかった。うちの母はねちょっとねあれだったろうけど、いなかったからもう、外姓事実結婚しちゃいましたって、ちょうどねブラジルにいたから、
うん、で先生どうですかブラジルは来てみて。
あ、ブラジルはねやっぱし、あの私北京に15年いたから感覚が似てるね、
あ、大陸って、
ね、うんうん、北京とね、その人のこのなんていうか考え方もね、うんうん、なんか気にしないっていうかおおらかっていうか、なん、うん、ママ方法っていうのはどうでも言ってくれなきゃ知らないけど
さ、ママ方法って中国語ですか。
そうそう、あれいうかね、
ママ方法、
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 この放送もママ方法、
ママ方法、もういい加減なママ方法、
まあ、放送じゃなくて方法、
ママ放送でお母さん放送で、でももうあれですよ、今もでも74歳にしながらに何個教室持ってるんですか。老人クラブ連合会、宮城県人会、文教で教えて、
ピラチニンガ
で
4つね、
4つね、うん、もうで今度水曜シネマでもやるかもしれない、5つ。
え、シネマで踊っちゃうんですか
違う、なんかちょっとシネマ体操 やりましょうかってことになっちゃったの。
そう、あ
の
シネマに影映したらいい
シャーッと日本やったらその間15分ぐらいね、 あれですね、私が言ったの、うん、あの年寄りはずっと腰掛けてたらね腰の筋肉悪くするから、
ちょっとエコノミー症候群みたいな、
うん、そうそうそう、だから腰掛けてできる体操やりましょうってこと、
うん、そうですよ、ね、あ、
先生健康体操っていう、
そうですね、
うちの母が習ってる先生でございますから。
で、ね、健康体操って言ったらね、この間誰かがね、うん、日本で健康体操のね、うん、教員募集してるから、あの、あなたあそこから来たんですけど、いや私勝手に健康体操とつけた、本当はね健康体操じゃなくてね、うん、あの物草体操ってつけたかったんだけどって言ったんだけどさ
マリさん体操、そうだっていいじゃないですか
先生、それやっぱバレエとなんかフラメンコとか
こう、どうしてかっていうと、うん、私小さい時7年間日本舞踊やって、うん、そして帰ってからバレエを10年間やって、うん、その間に体操の先生に体操を習って、それから、うん、その後フラメンコ、ジャズ、タップダンス、ハワイアン、いろんなの習ったけど、体も大切だから指圧も少し習って、それから整体術も少し習ってね、いろんなもごめんなさい、体にいいこと何でもしようと思ってね、で年取ったから、うん、自分の体が、このぐらいやらないとこのぐらい筋肉が悪くなるってことが分かるんですよ。
うん、
私毎日あの体操うちでもしてるんです。それじゃないとすぐ硬くなるの分かんの。
はー、うん、
それでロシアのバレリーナ70歳で、うん、バレエ主役踊れますって、うん、それは毎日毎日の少しずつの鍛錬によりますってね、うん、そういうこと書いてあって、なるほどそうだなと思ってね、で70歳は過ぎたけど、うん、75歳ぐらいまで挑戦してみようかと思ってね、舞台で踊るの、私やっぱり舞台でみっともなく踊るんだったら踊らない方がいいと思ってね、
はあ、
やっぱし ね、 ね、そう飛んだり跳ねたりできなくても見てて、うん、老人だと感じさせない踊りを踊れるうちは踊りたいと思って、う
ん、感じさせないから大丈夫ですよ、
ピシッとあるタイツかなんか
今回、ね、私は入っていたんですけど、一人だけ男の生徒さんがいらっしゃったんですよ。それであと女性の方が何人かいて、あのフラメンコね、うん、やるときには先生が男役になって、で両端男と女をやっ て、 っやって、先生男役になってやっぱり上手でしたね。山姿勢はいいわ、パリパリ 走るわ、飛ぶわ、あの本当に母なんかも重いな、74歳は思えないっていつも言ってるんですけど、階段は必ずね、人、うん、何一段飛ばして歩いてらっしゃるし、
そう
もう、ね、で母が指導されたって、
ゆっくりでいいからっていうのはね、筋肉はね死ぬまで鍛えられるっていうのをね、うん、ちゃんとお医者さんが言ってるしね、骨を支えるのは筋肉だからね、うん、骨が骨折を起こさないように筋肉でね、だから筋肉死ぬまでみんな鍛えてくださいっていうのあったし、うん、骨折したら途端にも寝たきりになるでしょ、寝たきりになったらボケちゃうんですよね、だから死ぬまで元気でっていうのが私のモットーでございます。
大丈夫でしょ。
いやもう元気すぎますね。
いやすいません。いやいや
先生もうみんなが元気になるようにっていう、先生やっぱそういう気持ちで、
そうですそうです、だからニコニコ、ね、だからもう、年も年だし、年の人に何かできることあったらね、うん、本当に、一生懸命、
何度か日本とかも帰られてるんでしょ、それこそあの、はい、ナンパされたりとかもするぐらい。
いや僕もね今ナンパしようかな
って。ああでしょ、なんかドキドキ。
じゃあ後ろ向きますから。
いやいや動かなくていい。もう正面で。
ね、どうですか最近日本帰ったりとか、日本に
来られて。私去年帰ってびっくりしましたね。町屋っていうところに妹がいるからそこにしばらくいたんですけどね。うん、
町屋ってどこだっけ、
町屋ってね
千代田線の、
そうそう、あっちの下町の方ね、うんうん、そして、電車が通ってますよまだ、うんうん、自転車乗って、
うん、
自転車に乗って走る人が多いんです、うん、それが歩道を自転車で走るんですよね、うん、みんなね、うん、そして後ろからチリンチリンっていう方はまだいいですよね、うん、あ通りますっていう、うん、だけど何も言わないでスーッと通っていく人が多いんです、
はいはいはい、
それである日で、うん、歩いてたら後ろからドーンとぶつかった、私はお店の方にチャッとこう行っちゃったの、うん、その人ぶつかった瞬間バタンと倒れたの、うん、であっちが悪いんだから私こうやって見てたのね、うん、そしたら自転車を持ち上げて私の方に睨むのよ、
うん、若い人、
もう若い人、
男女、
うん、男、
うん、
町屋のなんてやろうだろうね、あの
それでさ、何回言ったとして怒鳴ってやろう、うんうん、てめえの方が悪いんだぞって怒鳴ってやりたかったんだけどさ、じっと睨んでたらプイって言っちゃったね、謝りもせずに、うん、なんね、だからそういうさ変な人が多いなと思っちゃうし、あと一つは気になったのは若い子の歩き方、うん、走り方、うん、学校がそばにあったからね、朝なんかさみんなかけてったりするんだけどさ、うん、足を内側にしてペタペタペタと走るの、あんなじゃさ、うん、走ってるうちに入んないと思うし、歩き方もさ、うん、あ靴引きずるように、おばあさんよりひどいよ、
ドキッ歩き方あれですか、マリさんのじゃ娘さんとか息子さんはやっぱり運動するし、
それがしないんですよ。それでもうちの息子はね、歩くのは歩くんだね、うん、すごく歩きます。
なんでだろうね、やっぱりこっち、私こっちに来て思ったのが、こっちの人って歩き方指導しますね、子供とかにね、
うんうん、
日本で私も指導された覚えが親からないんですけど、
ないな、私も指導しなかったもんね、そういえばね、そうです、それでね、足をすごく大事にするから、子供の時扁平足はもう子供の時必ず直しちゃう、こっちね、だから 足のお医者さんが多いでしょ、うん、町中にね、靴から。
どうやって治すの、扁平足治すって。
やっぱり靴よ、靴。
なんかね、肩みたいな、うちの息子もやったけどね、
そう
肩みたいに入れて
入れるの。あれね、扁平足のままだとね、大変ですよ、疲れますよ、足が。
そう、ね、
だから子供のうちに治してあげないとね。
こっちはやっぱりそう、うちの家内も言いますけど、日本人の歩き方なんなのあれはってやっぱ言いますよ。
そうよね、うん、で悪いけど商社員の奥さんって分かっちゃうね、すごいね、歩き方と。
あれですか、泥棒なんかがそういうの見てたりなんか。
分かるわよ、
あれ日本人だよなって、
うんうん、そう。私北京にいる時ね、中国人の歩き方違うの。開いて、女の人の開いてゆっくり歩くのね、うん、そして終戦になった時ね、うん、もう悪いことした日本の人多いからね、うん、やられるのよ、街出ると、
はいはいはい、
で私と妹でさ、街探検に行こうって品服着て行くの、
うん、
歩き方変えなきゃダメよって言うの。歩き方でいくら品服着てても日本人とか分かっちゃう。
中国人の歩き方はどういう感
じ？外股でね、ゆったり歩こう。
日本人は？
割と内股でペタペタ早く歩く。
はあ。歩き方もチェック。歩き方を語らせたら何さ。
そう、私本当にだからね、いつもね、前の歩き方見て歩いて、あ、この人腰固がってるなとか、とかね、
うん、
でブラジルの人でもね、若い人でも、うん、ハイヒールの高いの履きすぎるとね、膝曲げて歩いてるの。あれはみっともないですね。
でもやっぱ先生、後ろから、ね、声かけられるってことは、やっぱ歩き方が綺麗だから、うん、それは見れば誰でも多分わかる。
ああ、そうか。
ね、そちらスタイルもね、
あれ。
歩き方が、歩き方が、
まあ、人は
そうか。
ね、いい女歩いてるぜって。
そうよね、私ね、うちの父もそうよね、もう、すぐ、女が好きなのよな。男はダメだろうけど、
男好きでやっぱり息子さんチェックしてた。
それでうちのはね、いつもやきもち入ったけどさ、うんうん、あれにも書いてあるけどさ、
うん
うん、ね、
お父さんモテモテ、
うん、そして私とこっち来て10年目にね、
うん、
もう死にそうだから来いって言ったから、急いで行ったらね、ピンピンしてたの、嘘だったの、うん、そしてね、一緒にもうずっと歩いて、浅草歩いてたらさ、
うん、
おいおいマリコ、マイクあの女の人が、あーかっこいいなーっつって言うのよね、
うん、
そう、あ、綺麗な足ねっつって言ったら、父がトコトコトコっと前行ってね、うん、知らん顔してこう見るのね、顔ね、うんうん、そしてまた私が落ちてたらね、うん、前はあんまり良くなかっただって。大変な父なのよ。80歳の時だ、父が。
それ
を、うん、私が50歳。変な親子だねってね。
ね、
パワフルですね。
シャキシャキですよね。先生、これからなんていうんですか、リサイタルとかそういろいろ予定とかあるんですか？
それがね、うちの生徒さんね、うん、リサイタルしたがないの、お金かかるからって。それでね、うん、リサイタルしなくてもね、なんていうの、事前ショーとかに。いつも呼ばれてね、
うんうん、
あっちこっちでやるんですよね、
はいはい
はい、で今年も随分あったんですよね、でまだ、10月の30日あれはお芝居か、11月6日イタケーラ、うん、それから11月、13日お芝居、うん、それから12月10日、フラメンコ、これだけあります。
大活躍ですね。
忙しいの。ね、で衣装も私こちらに。
あ、そっか、衣装の先生作ってるんですか。
そう、全部。この間10人分の全部お揃いの作ったら、もうみんなが綺麗だったわって言ってくれて。
え、自分で先生縫うの？それとも縫うの？ミシンでパタパタと
考えて。
大変じゃん。いや、こっちはまだね、足踏みがすごいもう現役ですもんね。先生、電動？
電動でした。私日本から持ってきたの。
あ、本当。さすがは。
移住の時。
うん、あ、本当ね、大活躍。
大活躍。
シャキシャキ。
違う、それがもう何でも好きで手出しちゃうから、
うん、
つまり、なんていうの、お前は本当に。八方美人だっつってうちの母にほっぺたぶたれたことあったけど。
いや、とにかくもう好奇心が旺盛で、
そうなのよね、
元気で、 本当お忙しいんですよね。
本当忙しいね。うちの父もそうなの。
まだまだねお話を伺いしたいんですけど、
この後また
まだお仕事があると。
はい、どうも。
ね、あの長いこと、はい、お呼び立てして、ね、今日
は申
し訳ございませんでした。
いやいや、桜田さんが最後にじゃ締めていただきましょう。
今日はシャキシャキ。
いやどうもありがとうございました
。ありがとうございました。失礼しました。
今日はね初めて録音版でやってみたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。
チャキチャキでしょ。
チャキチャキだよね。俺シャキシャキって言ってるよね。うん、後で聞くといろいろめちゃくちゃ日本語喋ってますよね。
ね。
やっぱりね、戸塚マリ先生ね、あれでしょう、取り留めもないですよね、お話がね、大体ね。
でもコロニアの
やっぱ自由奔放っていうね、これまさに戸塚マリ式人生かなっていう。
そうですね、
僕ね一番感動したのはね、うん、お子さんが日本の学校で、うん、お父さんアイヌ で、
うん、
でよあのね、息子さん、まあ、かなり濃い顔してますよね、
うん、
でお前は何人だいって、うん、学校で聞かれて、
うん、
僕は人参だよって言ってやったんだよっていうね、それが僕すごくね感動。でもやっぱり先生なりにこう気になったんでしょうね、その日本にいるとそういうふうに息子が差別されたりね、多分そのブラジルに来たきっかけのところでそうおっしゃってたから、そういうことがきっとあったんじゃないかなというふうに、ちょっとその人参だよ僕はっていう、僕もこれから使おうかなと。
ああなるほどね。
ですけど
今日もオレンジ色 の T シャツで人参っぽく。
あなるほど、うまい。じゃあ次のコーナー、
は
い、いいですか。
お願いします。作ったんですよコーナー。
日経社会コーナー。
ゴーって雷の音だって。
ちょっともう一回やってもいい？
もう一回やってもいい？誰の声だったでしょう？
日経社会コーナー。
恐縮です。なんか音が小さいみたいで情けないですけど。
コーナー入りましょう。うん、
はい。はい、
それじゃあ、レギュラーゲストの、はい、松本記者に今週の日経社会をお願いしたいと思います。
今日も急いで帰ってきましたんで、
よろしくお願いします。
今週はですね、もう日経社会も今日ちょうど NHK の春と夏というブラジルの移民を、まあ、姉妹がこう生き別れになるっていう映画でですね、まあ、ドラマですね、うん、それがまあちょっと今日、まあ、ブラジルの方では一応最終回をとりあえず終わったと。
日本も
終わったんですかね、はい、でまあこの後、まあまあ何回か再放送で一応まあ各金曜日ごとにまあやるという
、もう
再放送もやるんですよね。
あ、そう、うん、
まあそれはまあどうでも
いい。それ何時から何時？
確か夜の10時10分か15分ぐらいですね、ブラジル時間で、
はい、じゃあこっちのゴールデンタイムに再放送するわけ
ですね。なんかやるということですね。
ブラジル向けでしょうね。
でそこでやっぱり今回面白いネタというのが、まあ、やっぱりこちらの、サンパウロ在住の、記録映像作家の岡村淳さん、岡村大先生がですね、まあ、これを、まあ、NHK が盗作したんじゃないかと、パクリじゃないのかということを、まあはまあ NHK に質問状を出したという記事が、ちょっと我々もちょっとこう、まあ日本の読売新聞あたりからの報道をちょっとこう、まあ、釈放させてもらってるんですけどね、まあ、そのところで、まあ、これも今いろいろ賛否両論もあるんですけども、まあ岡村さんがいろいろ独自で調査した内容では、まあ、その NHK のその回答が回答になってないというところ でちょっと我々もその辺のコメントを取ってですね、一応こっちの、まあ、新聞にも載っけたわけなんですけども、いろいろいろんな声がありましてですね、まあ、賛否両論というか、まあ、私が聞くのは、まあ、いろいろやっぱりおかしいんじゃないかっていう声が、まあ、私の方では多いんですけども、まあ、いろんな声もあるということで、なんか、ね、
そう僕の方にもね、つい、今朝見たメールですけどね、岡村さん宛てに来てたんだけど、まあ、サイト の、
関係でね、
関係で、僕の方にのメールに来てたんですけど、
はい、
その方はですね、奥様が、フィリピンの、2世だか3世だか、あそこもやっぱり、はい、移民っていうのはいるみたいなんですよね。それで、そういう、まあ、奥さんがそういう方で、 まあ、そういう興味を持ってね、あの春と夏も見たんですけど、はい、まあ、一言で言うと、うん、やっぱり所詮作り物ですなという、うん、で岡村さん宛に、要するに岡村さんのように、まあ、本当のドキュメンタリーとしてね、撮ってらっしゃるものの説得力とはこれはもう全然違いますねと、いうような感想を、ね、今朝いただいたんですよね。
コロニア的にはでしょう、日系社会的には、まあ、自分たちがそこで生きてるから作り物って感じがの声が大きいってことですかね。そうですね、
まあ、これに関しては NHK もですね、あの別にモデルとか実在の人物はいてないと、まあ、所詮フィクションということですからね、
うん、
まあ、あの、あくまで、
皆さん、当たってる、
ということで、まあ、率直な意見じゃないかなと思うんですけども、
あのフラッシュのあれは、うん、こっちの方には何冊か送られてくるんですかね。
あ、送られてくると思いますけどね。
あ、
まあ、フラッシュの方もですね、まあ、そういうあの、まあ、いろいろ記事を賛否両論を取り扱ったというところで、まあ、あ
の平山さんも行方が気になります。
今度岡村さん の、 あの生 の、 あの作られた方のやつ、ね、こっちで上映会あるということなんで、
うん、上映会やって、みんなでとにかく戦闘的に行こうじゃないか、ね、
戦闘しなくてもいいんじゃないですか。
いや、これ戦争です
じゃないですか。そうそう、ぜひ見たい方はあのブラジルまで来ていただいて上映会参加を
日本刀
で、まあ、当然私はでも楽しくみんながこう、うん、お祭りで、まあ、一つの少なくともブラジルが、ね、うん、知ってもらえるとか移民が少しスポット当てるっていうのは良、くも悪くも良かったんじゃないかなと思うけどね。
そうですね、まあ、それはあの岡村さんも多分あると思うんですね、うん、当然あのお怒りのところはあると思うんですけど、というのは、まあ、岡村さんも言ってたんですけどね、
うん、
まあ、要はそのなんていうんですか、自分の作品を大いに参考してもらうのは結構だと、
うん、
そやけど結局そこでな一言あって叱るべきだったんじゃないかと、うん、まあ、当然大 NHK ですからね、やっぱり仁義を要は切らなかったと、やっぱりその筋を通さなかったところにお前ら何しとんじゃないというような感じが、
NHK ってものに対してこっちの人がなんか過大評価しすぎなんじゃない、所詮ただのテレビ局でしょ、
まあね、
まあ、日本じゃ意外とそうだよね、NHK 見てませんっていう人は結構多いもん ね、
そうですね、だから受信料払ってくださいと、
逆に
見てませんから
っていうのはさ、あの80周年のにさぶつけてさ、民放がさ赤い衝撃やったんだよね、3夜連続かなんかで、
あ、そう、
普通だって赤い衝撃ってやるのすごいの、
あれをね、中あのそれこそ NHK です、あっちに視聴率取られたらどうしようと私はちょっと心配ドキドキ、
いや、その方を見てみたいもんですね。
いや、あの非常に臭いドラマですよね、あの赤い赤いシリーズ、
今なんか赤い疑惑とかね、リメイクして作ってるんですよ日本で、
世紀末だね、世紀末終わったにも変わらず、
新たなる世紀末が世紀始めてるんでしょう、
でも本当にね、この、まあ、日系社会をね活気づける意味で、でもですね、いい、やっぱあの文教選挙のように、ちゃんちゃんっていうように終わらない、
終わらないですね、次に続くような、
そうですよね、
ただまあね、ちょっと個人的なあれで言わせてもらうと、その、まあ、あの春と夏に出てくるあの子供さん の、 やあの子役はですね、かなりうまいなと思ったんですけど、案外その米倉涼子とかその辺の大人になった人らはこういった失礼やけど、あまりようわからんなっていう感じ
の、 子役のさ、春が子役の時の相手 の、 あの拓也くんはあれ湯場の小次郎、
いやいや知らない知らない、
まあ、
あの湯葉の人もあのエキストラでかなり出てましたけども、
湯葉農場ですね、
湯葉農場、はい、
けどね、やっぱ名前のところで日本、まあ、当然なのかな、払った金額が違うからかな、なんかこう、後ろの、まあ、キャプションとか、あの何、あの出演者の名前とか、そういうのにちょっとクレーム、
あ、出てなかったってこと、
あ、出てはいるんだけど、なんていうのかな、何役とか、あとほら、あのね、あの、なんていうの、エキストラのコロニアの方とか、
再放送では、原案岡村淳っていうのぜひ、
ああ、ぜひね、出していただきたいですね。
岡村大臣のお怒りもだいぶ押し詰まり
ますね。まあ、あの、こっちの移民にとってもね、やっぱ NHK というか、やっぱ国際放送っていうのは、まあ、当然なくてはならないもんだと、ただちょっと内容がつまらんところがありますからね、やっぱり大いにその、いろんな意見を皆さんで率直に言ってですね、いいものにしてもらおうと。でやっぱり仁義ある戦いをしましょうということで、
あの私なんか字幕あの何後ろでさ字幕字幕ってなんていうのなんてあのスーパーか最後のさ出演者この人何したのっていうさ人の名前が出てさ、この人頑張ってじゃんこのドラマ作るのにっていうような裏方さんの名前が出てなかったりするのは、
例えば
神戸さんとかさ、 この方は翻訳されたんでしょうけれども、ファジェンダの前ぐらいの翻訳私できるよ私でもみたいなさ、まあ、字幕ドーンとかね。
そうね、まあ、なんかこちらの有名な弁護士とかですね、なんか出てましたですけどね、
ヒロさんはね、春と夏未来で赤いシリーズ見てました。
あら、まあ、
すみませんっていうね、
謝らない
ですよ、それが当然
です、やっぱりね、だから言ったでしょ、ね、
そうだよね、
コロニアの日本、人と日本にいる人の温度差なのよ、
なるほどね、
実はね
鋭いですね、お父さん、
でもね、俺もね、やっぱりあれ、アマゾンの歌って言うんやったかな、なんていうの、なんとかふさこさん。
昔のね、アマゾンで民放が作ったドラマがあったんですよ。
そっちの方がね、なんか丁寧に使ってるような思いがありましたですね。まあ、それも、まあ、それは一応、その、フィクションということではあるんでしょうけど、やっぱりそっちのね、話の方が、私はこう見て、なかなか、印象があったと。いう思いがあります
ね。多分ね、その昔のドラマほとんど見てる人いなくて、
ね、いないでしょうけどもね。
他の日経社会ニュースないの？
他の日経社会ニュース最近はですね、ちょっと私も新聞に目を通してないし、ちょっとバタバタしておりましてですね、
はい、でもまあ、僕的にはこの春と夏、そう、
次回じゃあ岡村さん、
春と夏
行きますか、
渦ゲスト、これをですね、
ぜひね、これを機会にいろいろと祭りですから、盛り上げたいっていうところが、100周年も盛り上がってないですからね、あ、他の、まあ、日経社会ニュースまだ大丈夫ですか？
いいですよ、
いいですよ、
もし、そうですね、この前その100周年のちょっと記者会見がありましてですね、こっちに100周年祭典協会っていうのがあって、
こっちのですね、笠戸丸から数えての移民100年祭ってことですね、
そうです、それがまあ3年後の2008年に一応行われるんですけども、そのまあ祭典協会というのがあってですね、9月の半ばから最近ぐらいまでちょっとその日本に行ってきたと、その上原さんというまあ理事長とまあがその取り巻きが何人か行ってきたんですけども、ほとんどその各外務省とか JICA とか日本の機関行ってきたっていうんですけどね、ほとんど表敬訪問だけで、肝心のその具体的な内容を話してないと、っていうのは具体的な内容っていうのは実はまだ全然あんまり決まってなくてですね、予算はもう日本円で80億円ぐらいの予算案は出てるんですけども、もう焦点はどこからその金を捻出するのかと、でその話がやった時に、一応これは国と国との大きな行事ですから、国が絡めばその半分ぐらいは出るんじゃないかっていう、すごい楽観視した捻出方法があるんですけどね、でも我々にとっては本当にあるんかなという、でコロニアそのものがちょっと盛り上がってないと、で例えば本日は一世とか、まあ、古い人にとってはですね、当然、まあ、最初で最後の100周年ですから、まあ、いろいろな意味で協力したいという気持ちもあるんですけど、本日はその本日は募金をするのにどうするかとかね、あるいはこういう、まあ、企画がありますから、それに、まあ、もうちょっとその協力してくれとか、そういうのが、まあ、一般的にはあっても表面的にはあってもですね、なかなか具体的なその動きがないというところでみんなイライラしてるっていうのがちょっと現状でしてですね、果たしてそんな政府間レベルでやるからいってそんな金が出るんかなと、でいきなりこっちでいきなり80億円っていうような金もね、ごっつい値を上げといて、本当に出るんですかっていうね、
80円ぐらい、
そうですね、まあ、昔なくなる10円とかしましたけど、
相変わらずの日経社会ということですね、はい、はい、まあ、もうちょっと楽しいネタでこの次は、
でもあれだ、少しずつこうやって毎回こういう話をすることで、
うん、
むしろ表敬訪問よりもこっちの方が影響力があ
るかもしれない
ね、
ということを願って、
視聴率2桁いきました、
ね、ありがとうございます、
素晴らしい、
皆さんありがとうござい
ます、
ヒロさんも本当に今日もね、
今度赤いシリーズの感想を、
ヒロさん赤いシリーズですか、
でもちなみにヒロさんはなんでこの前は見て
もらった、赤い運命だって、
赤い運命、
ごめんなさい、
平間さんが、
そうそうそう、失礼しました、今衝撃もやったんだよね、1回目ね、だいたいなんか何回かシリーズに分けてやったん
です、いや赤い疑惑っていうのが、
疑惑
が、
あれ大久保さん世代でしょそれ、
そうよ、じゃあ赤桃井さん、
俺はもうバーカっつってチャンネルを変える方でしたから、
ね、で小学生だった、
いやいや、本当にね、今日もヒロさん、から平間さん、それからね、今日は新しい人、僕のお友達で浦島
太郎さん、
はてな太郎さんという、お友達が入っていただきまして、
他でもチャットには入ってくれなかったけど、聞いてくださった方が
2桁、
ありがとうございます、おめでとうございます、
万歳、
万歳、次回は岡村大先生を、どうなんか、タミちゃんかな。
ちょっと今っと考え中なんで、
まあ、必ずブラジル日和のホームページの方に、はい、あの日時をお知らせして、
ま、松本さん一言平間さんに。
あ、あのそうですか、あ平間君まだあの荷物まだあの預かってますんでよろしくお願いします。あ、そうです、すみません、ちゃんとえあのちゃんと
燃やしてないよ、
手の届かないところにちゃんとしてますので
少しずつなんか盛り上がりを見せるブラジル日和、今日も、今ですねこちらでは12時半、
日本はもう、日本は夜中、は
い、
ありがとうね、
どうも聞いてくれ、どうもありがとう
ございます。じゃあ、
平間君気をつけて帰ってね、うん、
あ、そう、ゲタバギだから気をつけてください。
ヒロさんまた来て、ヒロさんの放送の時は、あの、私も聞くようにします。そうそう、う
ん、放送名をね、あの、前はヒロさんって出てたからすぐ分かったんだけど、
うん、今どういう放送名なんでしょうか。放送名、
いつも同じだったら教えてください。
あの、よかったらジョイントしたりね、
はい、
スカイプでお待ち、
あの、
やりたいと思いますので、お願いいたします。
じゃあ、また来週も、はい、よろしく。お願い、
最後の歌は
いたします。最後の歌はみんな元気に秘めましたけど、
あれココは、
いや
秘めましたけど、秘めましたけど、これは決まりだからね、
それじゃあさよなら、
どうも。
Yeah.